ロトタイプ FM 20回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。このポッドキャストのホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回はゲストはなしで私が話したいと思います。そして今回20回目のタイトルなんですが、 C2C サービス開発における鶏と卵問題を考えるというタイトルでお送りしたいと思います。この鶏と卵問題、聞いてる皆さんの中には鶏が先か卵が先か問題というかジレンマについてご存知の方多いと思うんですが、この C2C サービス開発、個人間で売買が行われる、取引が行われる、そういうサービスですねの中でのその鶏と卵問題というと、この販売者を先に集めるか購入者を先に集めるか、販売者を集めるから購入者が集まるのか、購入者が集まるから販売者が集まるのか、一体どっちなんだと、どっちを先に集めるのが正しいんだというような問題のことだと思ってください。そして今回はこの問題について、もう私もタイムチケットというですね、そういう C2C サービスを運営していますので、その中で得られた経験も語りたいと思いますし、参考になるような本もありますので、その本の内容も紹介しながら、この C2C サービス開発における鶏と卵問題について話していきたいと思います。まずこの問題、なぜこの C2C サービスで起こるのかということについて説明したいと思うんですけど、私はこう思ってますね。この販売者、購入者どちらにとっても、この初期のサービスに参加する、そういう心理的なこの不安のコストっていうのが、その初期のサービスに参加して得られる価値やその報酬よりちょっと大きいというのがやっぱりどうしても起きているということですね。ただその中でそのサービスが大きくなった場合は、その販売者、購入者両者にとって心理的不安が小さくなるので、参加しやすくなっていくんだということが、非常にどんなサービスでも起きているかと思います。非常に難しい問題ですね。私はタイムチケットの場合は、どちらから集めたかというと、この販売者の方から集めたんですけど、それはそんなに深く考えてなくてですね、個人的にサービスとして自分がそのサービスの中で使うんだったら、その売る方だなと、時間を売る方として使いたいなと思ったから、そのサービスとしてはこの売る人のための機能をちょっと厚めに作ってリリースしたという経緯があります。ただやっぱり世の中のいろんな C2C サービスを運営している人の中にはすごくノウハウを持っている方がいて、今回ちょっと参考したい、紹介したいのがこの2冊の本があります。で、1冊がですね、プラットフォーム革命、経済を支配するビジネスモデルはどう機能しどう作られるかという本ですね。これ現代はモダンモノポリーズという本です。黄色い表紙の本ですね。で、もう1冊、プラットフォームレボリューション、未知の巨大なライバルとの競争に勝つためにという本ですね。これは白に赤い帯が入っている本ですね。ちょっとこう現代が違うんですけど、日本語のタイトルだとプラットフォーム革命とプラットフォームレボリューションで非常に似ているのでちょっとわかりにくいんですが、内容はどちらも本当に素晴らしい本ですね。で、この中で本当に面白いのが、どちらの本にもですね、このプラットフォームの鶏と卵問題をどう、乗り越えていくかという章があるんですね。なので、ここの C2C サービスにおける鶏と卵問題というのは必ずやっぱり誰しもが直面している問題なんだなというふうに考えています。そして、私がこの本の中から、いろんなこう戦略というか、その問題を解決するための方策が書いてあるんですが、これはいいなと思ったのをいくつか紹介したいと思います。1個がですね、種まき戦略、プロデューサーの仕事をするということですね。これちょっと1個の本で種まき戦略と書かれていて、もう1個の本でプロデューサーの仕事をするみたいな、説明がされてるんですが、どっちも同じようなことを言ってると思ってください。で、この種まき戦略なんですけども、参考になってるこの戦略を使ったサービスとして挙げられてたのが、このクオーラという、Q&A のサービスですね。で、クオーラは最初立ち上げ時に、その創業者3人が、やっぱりこう、 著名なこうスタートアップ界隈で著名な人たちだったので、自分たちでそういうテクノロジーに関する質問を投稿して自分たちで回答していたというような事例がありました。で、そのこう質の高いその Q&A のやり取りを見て、そういうテクノロジーの専門家とかベンチャーキャピタリストとか起業家が多く集まってきたというような事例が書いてありました。タイムチケットも、まあ、これは非常にやってたものかもしれませんね。ちょっと考えずにもう自然とやってたんですけど、やっぱり自分でもうどんどん時間を売りましたし、自分の友達にも、まあ、自分と似たようなタイプの人ですねに勧めて、どんどんその時間のチケットを作ってもらって使ってもらってましたね。ただちょっと僕はこの本の中で紹介されてる、ちょっとどちらの本かを忘れたんですが、ちょっとこれはあまり納得いかないこの種まき戦略だなと思ったのが、こう男女のマッチングアプリでこう架空のこの女性プロフィールを作って、その男性ユーザーをこう誘導するみたいな、そんな事例があったんですけど、これはちょっと今やるとどうなんだろうなというような思いがあります。まあ、時代によって、まあ、うまくいったその戦略もあれば、今だとそういう架空プロフィールを作るとあまりうまくいかないのではないか、バレた時にはちょっとこう非常にこう叩かれて、そのサービス自体がダメになってしまうのではないかなという思いがあります。はい、ではちょっと次の戦略ですね。次はシングルサイド戦略、シングルユーザーユーティリティを提供ということですね。シングルサイドっていうのは、その販売者側か購入者側かという、どちらのサイドのユーザーかということなんですが、シングルサイド戦略は、購入者ならもう購入者のためだけの機能を充実させて、そっちのユーザーを集めていこうというような戦略ですね。これは事例として紹介されてたのが、初期のインスタグラムが出てましたね。確かに初期のインスタグラムは、あの独特のこのレトロなフィルターが写真にかけられて、なんか写真をこうおしゃれにするためのツールとして最初使われてたような印象が確かにあります。で、それを使われることによって、いろんなユーザーがそのアプリを使いたいと思うようになって、まあ、SNS としてどんどん広まっていったというような、そんな事例が紹介されていました。あと、これはどちらの本でも紹介されてたのが、このオープンテーブルですね。このレストランの予約サイトですけども、オープンテーブルも初期はもう、レストランを予約する、そうユーザーへのアプローチは一切せずに、レストランのアプローチして、レストランを簡単に予約できる、そういうサイトとして、まずはこう売り込みをかけたみたいな例が書いてありました。そしてオープンテーブルを使ったレストランが増えることで、レストラン予約サイトで、そのオープンテーブルを知るユーザーが増えて、どんどん広まっていくと。なので、このレストランがこうサービスのこのエヴァンジェリスト化していくみたいな。レストランはそれまでこう予約をこう電話で受けたり、ファックスで受けたりしていて、非常に面倒くさかったので、なるべくこのオープンテーブルから予約してほしいということで、自然とこのレストランがオープンテーブルを使ってくださいというようになるというような、そんな事例ですね。はい、これもいい戦略だと思います。そして続いて、便乗戦略、既存のネットワークを利用するというのが、これは両方の本に書いてあったと思います。よくここの便乗戦略で紹介されているのが、あの Airbnb が、クレイグスリストをこうハックというかクロールして、そのクレイグスリストに載っている、情報を、掲載情報を Airbnb の方にこう自動的に掲載するような、そういうスクリプトを作ったみたいな事例が書いてあるんですけど、昨今、これもさっきも言いましたけど、なかなかこういう手法はあまり取りにくいかなというふうに思いますね。非常にこのクレイグスリスト側からすると、非常にこの Airbnb が嫌なサービスに見えますし、まあさっきも言ったように、こういう手法が大っぴらになると、なかなかそういうサービスがあまり応援されないのかなというふうに思います。タイムチケットもたまにあるんですけどね、そういうタイムチケットと似たような、そういう C2C サービスを出そうとしているサービスのなんか社内の人が、ダイレクトメッセージでタイムチケットのユーザーにアプローチして使ってくれませんかみたいな、 ていうようなアプローチをしている事例が、まあ、たまにあるんですけどね。まあ、即見つけて、こう、警告してやめてもらうんですけど、非常にこう、いい気がしないですね。まあ、本当に僕もそのサービスのことは、忘れられないですね。あまりこう、尊敬していたサービスだったんですが、ちょっと今ではあまり好きじゃないサービスになってしまいました。ただ、この既存のネットワークを利用するこの便乗戦略、いい事例というのも紹介されていて、この Tinder の事例は、Tinder はこの男女のマッチングのアプリですけど、初期のアプローチの仕方として、このアメリカのこの大学のコミュニティで、まずこの女性のコミュニティにアプローチして、女性にアプリをインストールしてもらったと。で、その後に男性のコミュニティに行って、うちにはこんだけこう魅力的な女性がたくさんいるんだから、ぜひ入れてね、みたいな。っていうループを何回も回して、サービスをこう盛り上げていったみたいな事例が書いてあって、これは本当に、本当にうまいやり方だな、というふうに思います。はい。そして、続いての戦略です。看板戦略。価値の高いセレブユーザーを捕まえる。これは分かりやすいかもしれないですね。本当有名人であるとか、インフルエンサーであるとか、そういう誰しもが知ってるような人が使ってるから使いたくなるというのは、これは本当に人間の本質的なところですし、分かりやすいこういう戦略なんですけども、やっぱり気をつけなきゃいけないのが、ただ単にこう有名人とかインフルエンサーであれば、本当にいいのかというところは気をつけなきゃいけないかと思います。やっぱりその C2C サービスのこの価値とか、文化にちゃんとマッチして、その理念とかミッションとかビジョンに共感してくれるような、そういうユーザーであれば、使っていただいてこうフィーチャーするのはいいと思うんですけど、ちょっとこうただ単に有名だからちょっとこういくらかこうお金をあげて登録してもらって使ってもらうというのはあまりうまくいかないのかなと思いますね。またこう有名人とかインフルエンサーではなくても、その特定の狙っているそのターゲットのコミュニティにおいて有名な人であるとか、それともそのサービスをこう理想的な使い方をしてくれてるような、そういうユーザーさんのグループとかであれば、このセレブユーザーには該当するのかなと。まずはそのサービスの価値とか文化に一番マッチしたような、そしてこう影響力があるような人たちっていうのをこう捕まえるというのは非常にいい戦略だなというふうに思います。そして最後ですね、マイクロ市場戦略。これはいきなりこう広いマーケットを狙わずに、まずはこうちょっと小さい目の市場から狙っていくという戦略で、まあ Facebook の事例がまあよく掲載されてました。これ多分どっちでも紹介されてたと思います。まあ Facebook はまあご存知の方も多いと思うんですが、そのまあハーバード大学から、まずはハーバード大学のその学内ネットワークから始めて、徐々にこう大学を増やして伸ばしていったと。で、そこのこのクローズドなネットワークだからすごくやり取りが活発になって、そのサービスを使いたいと思うような他の大学も生まれていったというような、そんな事例ですね。あとはこのスタックオーバーフロー、プログラミングの Q&A サイトとして有名ですけど、スタックオーバーフローもまあプログラミングの、Q&A の機能を高めて、その後こう料理のカテゴリーにこう展開していったというような事例が書いてありました。タイムチケットもそんな感じですね。最初はカテゴリーをちょっと少なめでやってましたけど、今はカテゴリーの数をちょっと増やしていってます。まあ、この辺の調整は非常に難しいんですが、まあ、どこで、そのカテゴリーをこう削るというかやめて新しいカテゴリーを入れるというのは非常に難しい判断なんですけども、やっぱりこういうことをやらないと、そもそもの市場が小さかったりするとなかなか大きいサービスにならないですし、これはまあ本当に小さすぎる市場だけでやっててもあまり意味がないので、いずれかのタイミングでカテゴリーとか対象のマーケットは広げていかなきゃいけないっていうのがあるかと思いますね。 C2C には、まあ、それによって従来のユーザーさんはなんでこんなカテゴリーまで増やしたのみたいな、そういう意見も言われることもあるんですが、これはやっぱりサービス運営者としては決断してやっていかなきゃいけないことの一つかなというふうに思っています。そして、ここまでで、まあ、戦略を、1,2,3,4,5 個、紹介したんですが、種まき戦略、シングルサイド戦略、便乗戦略、看板戦略、マイクロ市場戦略、 先ほど紹介した2冊の本にはですね、もっとこうたくさんの戦略が書いてあるんですが、個人的に納得感の高い戦略について5つ紹介しました。そしてまあこの戦略やったからといってまあサービスがすぐ伸びるというわけじゃないんですが、一つの参考になる戦略かと思います。そしてこの戦略を用いてまあどちらかのユーザーを集めていった後は、ポイントはその C2C サービスのポイントはこの販売者とその購入者の両方の役割を果たせる、そういうユーザーグループを見つけるという、そのプロセスが非常に重要ですね。まあ、本でも紹介されてました、エッチーという手作り品の EC のマッチングサイトでは、手作りのその品をこう作ってる人がよく他の人のその手作り品を買うという傾向を見つけて、そういう作る人が買う、うまく買えるようにそこの動線を作ったという事例が紹介されてました。で、Airbnb の事例も紹介されていて、Airbnb の場合は、一度でもそれをゲストとして、誰かの家を、こう宿泊して使った人が、次に非常に自分がこう、いいホストになって、誰かをこう止める、そういう体験を提供しているという、こう数値というか、そういうデータを見つけて、利用した人にホストになりませんかというような動線を作ったという事例が紹介されてました。この販売者、購入者、両方の役割を、非常に活発に行っているのは、まあ、メルカリも非常に有名ですね。うちの奥さんも本当に両方よく使ってますね。まあ、メルカリがよく行けているのは、出品したものが売れた時に、そのポイントになって、そのポイントをで他のものを買えるというところが非常にこう洗練された、UX になっていると。なのであまり引き出す人がそんなにいないのかなというふうに思ってます。本当に経済圏ができているなというような印象ですね。はい。そしてこの販売者と購入者両方の役割を果たせるユーザーグループを見つけたら、そういうユーザーに対してこうインセンティブを与えて、よりこうアクティブに使ってもらうようにしていくと。サービスをこう理想的な使い方をされている方に対しては、まあ、特別な機能が使えたり、インセンティブが与えることで、よりこう、いいユーザーが集まってくるという、そういう循環が生まれると。やっぱりこれは、自分自身も体験してますね。どうしても、このサービスの中で、こう人気のユーザーとか、ランキングの上位にいるようなユーザーさんを見て、新しいユーザーが集まってくるというのは、自然なことなんでしょうね。本の中でもですね、経路依存性として紹介されてました。そういう用語があるんですね。やっぱりこのアクティブなユーザーを見て、その人と似たような人が集まる。もしくはそのアクティブなユーザーと似た行動を新しく入った人が取り始めるという言い方も正しいかもしれませんね。ですので、今そのサービス C2C サービスでどんな人がアクティブユーザーになっていて、どんな人が人気なのかっていうのは非常によく考えて、サービス開発者運営者がこう設計していかなきゃいけない部分ですね。これからの新しいユーザーはそういうユーザーを見て入ってくるということは、必ず忘れてはいけないことだと思ってます。はい。ここまでで、C2C サービス開発におけるニワトリと卵問題に対するアプローチの仕方、戦略を5つ紹介して、その戦略をした後にどういったことに気をつければいいのかということについて説明してきました。ここまでの話、簡単にこうまとめると、まず C2C サービスにおいて、販売者か購入者かどちらか一方のユーザーを引きつける、そういうサービスの設計をまずすると。そしてその C2C サービスの扱うカテゴリーはいくつかに絞っておくと。そしてそのサービスをリリースした後は、自分自身や身の回りの人にまずサービスをアクティブに使ってもらって、その中でそのサービスの文化や価値に合った理想的な使い方をしてくれる、そういうグループにアプローチしてどんどん使ってもらう。もしそのサービスの文化や価値にマッチした そういう有名人やインフルエンサーがいたなら、アプローチできればなおいいですね。そしてサービスを運営しながら、その販売者と購入者、両サイドの役割を果たせる、そういうグループを探して、そういうグループに、特別な機能やインセンティブを与えて、よりアクティブになってもらう。そして、その販売者と購入者のその転換のループを、活発なループを作りながら、サービス全体を販売者、購入者、そのダブルサイド、両サイドを引きつける設計に徐々に変えていくというのが、この C2C サービス開発において、初期うまく立ち上げて、そのサービスを徐々にこう伸ばしていくというような戦略の一つかなというふうに思います。非常に難しいことではあるんですけどね、一つの参考になれば非常に嬉しいです。で、ぜひこの今回のポッドキャストを聞いて興味を持った方は、ぜひこの本ですね、紹介した本ぜひ読んでみてください。どちらも素晴らしい本です。ちょっと内容は超スタートアップ向けというかは、どちらも既存のこの大企業の方、ちょっとエスタブリッシュな企業に勤めているような方向けの内容なんですが、これから何かサービスを作ろうとか、今まさにサービスを作ってますという方には非常に参考になる本で、特に C2C サービスを開発とか運営している人にとっては非常にこう目から鱗というか、そういう文章がいくつもある本なので、ぜひ読んでみてください。巻末のですね、この用語集、この C2C サービスというかプラットフォームの用語集を見るだけでも非常にこう学びのあるいい本だと思います。プラットフォーム革命、経済を支配するビジネスモデルはどう機能し、どう作られるのかという本と、プラットフォームレボリューション、未知の巨大なライバルとの競争に勝つためにという本です。はい、というわけで、今回プロトタイプ FM20 回目はここで終わりにしたいと思います。このプロトタイプ FM では今後もこういうサービス開発のちょっとこう細かい話というか、そういったことも取り上げていきたいと思ってますので、もしこんな話がしてほしいというようなリクエストがあれば、ぜひ、プロタイプ FM の公式サイトや、Twitter でも、メンションとかいただければ、なるべくそのリクエストに答えていきたいと思います。今いただいているのはですね、C2C サービスの運営者同士での話が聞きたいというリクエストをいただいてます。私もまあタイムチケットというサービスを運営してますので、その似たようなその C2C のサービスを開発しているそういう起業家の人とか開発者の人を今ちょうど探している最中です。ですので、ぜひこちらはご期待ください。というわけで、プロタイプ FM 第20回目はここで終わりにしたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望はプロトタイプ FM 公式サイト www.prototype.fm 内のお問い合わせからメッセージしてください。 Twitter の場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes ストアでのレビューもぜひお願いします。というわけで、今回はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。